こんにちは、皆様お元気でしょうか。心理カウンセラー大山と申します。このポッドキャストは、自分らしさ、自分を生きるということをテーマに、去年からですね、2020年から始めているんですけれども、いろんなフェーズをですね踏んで、説明欄に載ってるんですけれども、いろんなフェーズでお話ししてきました。今回ですね、10月から、スタイルが変わるということで、少し、ご無沙汰しておりました。お元気でしょうか。いろんなね、状況が変わる中、自分の精一杯、自分なりの精一杯でいいんですけれども、暮らしていると思います。仕事がねなくなってしまった方とかですね、僕も失業したんですけれども、失業というかですね、スタイルチェンジをしているんですけれども、引っ越したりいろんなことが起きている中ですね、 SNS、を使ったりラジオ、ネット、いろんなところを見ていると、そういう情報ってなかなか出てこないんですね。当たり前なんですよ。普通すぎるっていうのかな、普通すぎるっていうよりも、ネットで書くようなことではないということで、そういう情報は出てきませんが、多くの人がですね、お仕事がなくなったと、住むところがちょっと家賃がかかるから安いところに住み直すとか、ご実家の方に帰られるとか、田舎の方にこう、なんていうんですかね、安いところを借りて住んでネットでできる仕事を探すなどですね、いろんな行動をしていると思います。今までと同じ行動、活動とか行動にで、住んでいるとかですね、いう人の方が少ないかもしれません。そこで起きるのがですね、やっぱり心の疲れなんです。自分の、思いを共感してくれる方がいないとかですね、そういう方がですねたくさんいるのに共感つながれないっていうのが、ちょっと僕もですね不甲斐ない気持ち、その中心になれればなと、プラットフォームとかですね場を開きたいんですけれども、なかなかですね、私の方もですね、心理カウンセラーのとしての仕事だったり、あとはですねもろもろラジオの仕事とか、ブログのお仕事とかですね、いろいろ、ライティングですね、いろいろですね、手詰まり状態のところもあってですね、こう切り口をどんどん探してました。でまだですね、方向性というのはですね定まってはいるんですけれども、どのようなスタートにしていこうか、今回ですねちょっとお堅いというかですね、許可がいる仕事をしていますので、その許可が下りて、初めてですねこう発信活動につなげていけるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひですねこの心理カウンセラーとしての心のお話のポッドキャストとですね、その新しい番組の方もですね、興味を持っていただけたらと思います。で本日の本題に入りたいんですけれども、今日お話しするお話は3つあります。人生哲学というかですね、哲学なんですよね。自分哲学、あんまり人生と言ってしまうと何が哲学なんだというお話になってしまうので、ちょっとですね、自分哲学というふうな感じで捉えてほしいんですけれども、まず1つ目、まず今日お話しする目次を言うとですね、1つ目、2022年に向けての振動ということでお話をします。振動というのは心の動きです。心の行動っていうのかな、どうやって心を動かしていくのかっていうのことが1つ目で、2つ目がフェーズに分かれる、やる気、フェーズというからにはもう分かれているんですけど、ちょっとに日本語日本語重ねていく感じですね。フェーズ、くくりですね、どういうくくりでやる気が分かれているかというお話と、あと3つ目が最後に、やりたいことに使うエネルギーとやりたくないことに使うエネルギーというですね、3つのお話をさせていただきたいと思います。ちょっと長くなりますので、ぜひですねお休みしながら、あとはですねちょっと長距離になっちゃう移動とか、洗濯しながら、料理しながら、何かをしながらですね聞き流していただけるくらいのお話です。内容的には重たいんですけど、言っていることは当たり前というかですね、ごく自然なこと、だと思いますので、聞き流して忘れていただいても結構ですので、お付き合いいただければと、こういうふうに思います。まず1つ目の2022年、来年ですね、 2022年に向けての進度ということでお話なんですけれども、今まで2021年まではですね、結構どっしりと構えた心っていうのが必要だったんです。僕は僕だから、自分は自分だから、私は私だからっていうですね、自分らしさ、もう自分らしさを歌うカウンセラーなんですけれども、ここの自分らしさというところが変えちゃいけないみたいな雰囲気になってきていました、今までは。2021年まででもですね、そこを、持ちながらですよ、自分らしさっていうのは絶対大事なんですけれども、いろいろ物事が動きすぎて動きすぎてちょっとですね、自分らしさだけじゃ足りなくなってきたんです。何が言いたいかというと、辛くなってくるんです、自分保つの。ということで2022年に向けては、誰かの力を借りましょうということです。誰かの心を借りましょう、誰かの思いを借りましょう。借りるっていうのは考えですね、思考パターンとか、こうなったらこうなる、こういう現象が起きたらこう動くというのが、今までですね、自分の中で決まっていたかもしれないんですけど、今後はですね、試しにあの人のやり方やってみようかなとかですね、この試しの部分で、心を動かしていく。楽じゃないですか、自分で考えて自分で行動して自分で結果を出して、自分で反省してまた始めて、結構これが重たい時代になってくるんですよ。時代でくくったらちょっと申し訳ないというか、何がわかるんだという話なので、時代でくくりたくないんですけれども、ここはですね、僕の自由の場なので表現させていただきますけれども、この自分という時代、誰かが入っちゃいけないのかというとそうではなくて、誰かが言っていたこと、実は自分で気づいたように始めちゃうとか、そんなようなですね、振動、軽い振動が必要になってきます。振動って震える方じゃなくて心の動きです。なのでもううまくシフトさせていく、軽くシフトさせていくことによって心は戻ります、自分に。必ず自分の、やりたいこと、自分らしさというふうに戻ってきます。ということで2022年までにですね、やっておきたいことでもないんですけれども、誰かのノウハウというよりも、なんていうんですかね、考え方ですね。こういう状態だったらあの人はどう行動するんだろうっていうのを振りしてみること、誰でもいいです。僕はですね、最近ですね、このポッドキャストで言うことじゃないかもしれないんですけど、ホリエモンさんだったり、あとは箕輪厚介さんという、フェーズに入ってます。もう失礼ですけどね、そういうフェーズです。大体見てれば分かります。もう西野さんとか鴨頭さんとか、ちょっと個人名を出させていただいて申し訳ないんですけれども、よかったらですね、もうキーワード、人名とか気になった方いれば調べていただければと思うんですけれども、かっちりやるっていうかですね、全力で突っ切るっていうか、もうサボることを許されないっていう、時期もあるんです。で、次にちょっと疲れてきたな、ちょっと緩く行きたいなっていう時もあるんです。これちょっと 2回目、2つ目に入りますので、この振動についてはですね、誰かの力を借りる、誰かのやり方を真似てみる。やり方っていうのはやっていることじゃないですよ。例えば僕いつもちょっと否定している言葉に聞こえるかもしれませんが、フォロワーの増やし方とか、ツイッターのフォロワー1000人にする方法とか、ちょっと大げさに言いますね、だと全く意味ないと思ってます。全く意味ないし、いらないと思ってます。フォロワーさんはいりますけどね、フォロワーさんはいるけど、そういうノウハウっていうのをタイトルに書いている方、価値ゼロです。言い過ぎですね。これですね、っていう考え方もあるんじゃないかなっていうふうに思います。 ね。ということで、まあ、振動ですね。自分らしさ、自分をドシンと置いておくんじゃなくて、軽やかに誰かのやり方を真似してみるっていうのが振動です。行動もそうですけどね。で、2つ目に入ります。先ほどの続きになります。ホリエモンさんとか、箕輪厚介さんとか、どんな人物かご存知でしょうか。僕もそんなにね詳しくはないんですけれども、著書だったり、今だったら YouTube とかだったりもする。で、情報が得られる時代ですので、どんどん見てみてください。どんな方か分かります。で、そのこれはですね、この話3番目にも続くんです、実は。なのでちょっと覚えておいてほしいんですけれども、フェーズ、分かれるフェーズなんですけれども、すごい活力に満ちたやる気がある時があります。そして、何が言いたいかというと、じゃない時もあるんです。もう365日全力っていう風に表面では見える方いるじゃないですか。表面ではもちろん 100% やってるんですけれども、家に帰ったらとか一人になったらとか、しっかりとそのフェーズ分けしてるんですよ、一日の中で。で、ちょっと不器用な方はこの一日の中ではできなくて、例えば月から金曜日はやる気のフェーズに入っていて、土日がちょっとリラックスしたフェーズに入っているっていう使い方が一番一般的かなと思うんですけども、それをこうギュッとやって午前午後で分けたり、何時何時で分けたり、人と会う時というふうに分けたり、というふうに、分けることができるんです。ではどうすればできるようになるかというと、そのフェーズの代表例の方になりきるってことなんですよ。これもですね、振動と似てるんですけど、やっぱり自分の中の考え、自分枠では少なすぎるんです。知識も少ないし、体験も少ないんです。なので、体験した人になりきることによって、体験したようになります。全部じゃないですけどね、見た目だけ。そうすることによってフェーズを分けれるようになるんですよ。午前の自分はこうで、やる気満々で、午後から1時から休憩明けたらダラダラしてしまう、もう漫画読んだりスマホいじったりしてしまう、そういうフェーズで分けていくということが大事になってくるかなと思うんですけど、できてる人いっぱいいると思います。できているつもりになっている人もたくさんいます。なので、当たり前のようなんですが、できているのかできていないのか、そう意識してやっているのかどうかで本当に変わってきます。なので朝、僕はボイシー聞くんですけれども、まあ、ポッドキャストで配信していてなんですけれども、ボイシーっていうプラットフォームが好きで聞くんですけれども、ボイシー午前中聞く人と午後聞く人分けてます。なぜならフェーズが変わっちゃうからなんです。午後にやる気のある放送を聞いてしまうと、午後もやる気になっちゃうんです。何が起こりますかね。電池切れです。自分の電池が切れちゃいます。あなたもそうじゃないですか。電池って容量が限られてて、もう無限に使えるような人もいます。エネルギッシュで本当に朝から晩まで活動的な人もいるんですけど、僕は体力的にはどっちかなんですね。キャプテン翼で言うと、見過ぎ順です。これはどうでもいいんですけどね、まあ、前半か後半かしか持たないっていう意味で使ってます。深い意味はございません。なので、後半やるべきこと、例えば誰かと会って、まあ、プレゼンする、会議する、ミーティングする時には午前中動かないっていうふうにしないと電池が持ちません。そのようにですね、こう分けていく。だからもう朝聞くっていう決め事でもいいんですよ。朝最初にボイシーでラジオを聞いてから会社に行く、仕事をする、家事をするでもいいんですけれども、家事とか子育てとかね、いろいろやることあると思います、ね、でもそのやる気にしてくれるラジオとか、まあ、ラジオで言うとちょっとだけ紹介すると、まあ、言っても西野さんのラジオは聞いてます。西野さんと2人なんですよね今。 西野さんと西戸明子さんっていう方のラジオを聞いてます。で、西戸さん、おそらくですね、あんま知らないですけどね、あんま知らないけど、すごく活発な方というか、やる気をこう湧き上がらせれる方だと思うんですけど、ラジオでは柔らかく伝えていただけてるんですよ。本当は言い方としては内容ですよ、内容的にはもうドキッとする内容多々あります。やばい、今日からやんなきゃっていうことがあるんですけど、それを柔らかく伝えてくれるのが西戸明子さん。ボイシーで、調べていただければ出てきますので、よければ聞いてみてください。まあ、西野さんはね、まあ、聞いたことがあるかもしれないんですけれども、結構ガチガチできます。ガチガチっていうか、なんていうんですかね、ちょっと表現もう勢いがあります。なので朝聞いてしまうと、ちょっともうすごく出遅れ感があって、もう聞いた後すぐダッシュみたいな感じです。走らなきゃっていう感じになってしまうので、結構まあ、午後には聞かないラジオです。僕はですよ。なので朝はそのお二人のラジオを聞いて、まあ、どちらもですね、自己啓発というかですね、自分を奮い立たせる、まあ、世の中の情報だったりも取り入れながら、活動する、フェーズに、入れております。これは自らの意思というかですね、考えてそういうふうにするのと自然にそうなるのではちょっと違いますので、自分からするということと、自然他力を借りてなるっていうのは全然違いますので、なので午後にそういうやる気のフェーズに入る時もありますけれども、それはしたわけではなくてなったわけです。なのでそれは流れに合わせてもう活発的に活動的に動いたりもしますけれどもそんな感じでですね、フェーズで分かれるということ、だから自分はこうって決めちゃわないで、なんていうんですかね、まあ、こんな自分もいるっていうようなフェーズごとに分けるという考え方、分けることができるんだよというですね、考え方を取り入れていってみてくださいというのがお二つ目ですね。長いですか？もう一旦休憩しますか？17分です今で、僕の方はですね、続けてお話ししていきます。いつもちょっと分けてたんですけど、編集ちょっとめんどくさくなっちゃって、一発撮り、30分ぐらいいこうかなと思っております。ですので聞いてる方、リスナーさんはですね、自分の、行動に合わせて、今もう到着しちゃったらもう聞き続けるんじゃなくて、一旦そこで止めて、用事を足して帰り道で、3本目を聞くとかですね、いろんな聞き方をしてみてください。あとは、まあ、聞かないっていうですね、ジャッジもありますので、ぜひですね、僕としてはお付き合いいただきたいなと思います。では、早速なんですけれども、3つ目は、やりたいことに使うエネルギーと、やりたくないことに使うエネルギー。これもですね、もうその名の通りなんですけれども、やりたいって思ったことに使うエネルギーと、やりたくないって思ってやることに使うエネルギーって同じ量を使います。同じ量、自分の体力が100だとしたら、やりたいことに使うエネルギー80だとしますよね。であと20は寝るみたいな感じなんですけど、でやりたくないことに使うエネルギーも80なんです。どういうことかというと、同じエネルギーを使うんだったらどっちに使いますかっていうだけの話です。わざわざやりたくないことに使わない。で、ここがですね、フェーズとちょっと被るとこなんですけど、しっかりと意識しているとやりたくないことには完全にエネルギーを使わないようにできます。使わないようになります。で、明らかに手を抜くというよりも、自分がそのフェーズ、やる気フェーズに入っていないよという態度で仕事ができる。なのでそこそこね、やりたくないことでもやらなきゃいけないのがもうほとんどじゃないですかね。ほとんどやりたくないことやってると思います、僕の中では。 ってやりたいことって本当の一部です。なぜならその方が幸せだからなんですね。人間って少ないと価値があるって感じるんですよ。でたまに来ると幸せなんですよ。休みもそうなんです。週7日あって平日から土曜日まであって、例えば日曜日だけの休み、僕の子供の頃はですね、まあ、土日休みとか週休2日とかなかったので土曜日もなんかやってましたね。で日曜日休みだったんですけど、日曜日ってすごい価値あるじゃないですか。何しようかなって考えたり、してる分雨降ってどこにも行けなかったらショックを受けたりするのが、日曜日だったんですね。それが、まあ、少ないから価値がある。これが逆転したらどうなるでしょうか。6日休みです。日曜仕事です。これね、おそらくなんですけど、やったことないですけどね、やったことないけど逆に仕事楽しみになると思うんですよ。できる方やってみてください。まあ、経営者の方とかフリーランスの方はもしかしたらそのような動きになってるかもしれないんですけど、どれだけやっていることの価値、やりたいことの価値っていうのを上げていくことが大事かということに気づけると思います。もう365日ずっと働いてます、休みなんかいりませんっていう方はちょっと別、ちょっと別だし、その人の気持ちは僕は分かりません。 お休みが大好きなんで仕事も好きですけど、なのでこのですね、やりたいことに使うエネルギーとやりたくないっていうことに使うエネルギーっていうのが同じっていうことは今回覚えてください。なので今やりたくないって思っている、思ってやっているお仕事とかもあると思います。もちろん僕もありますし、ない人いません。なのでそれに使うエネルギーと、あ、今やりたいことをやっている、公園に行って遊ぶとかですね、どっかに行って遊ぶって、最近僕遊びに行ってないので分かんないんですけど、なんかね、ドライブ行くでもいいんですけれども、そんなような感じに使うエネルギーも同じだけ使っているということで、ここで大事なのがですね、もう大事大事うるさいんですけれども、大事なのが意識なんですよ。ああやりたいことやってるっていうエネルギーと、ああやりたくないことやってるっていうエネルギー、どっちのフェーズになっているか、どっちのエネルギーに、自分を使っているか、まあ考えれば分かるんですけど、どっちが自分にとって大事か、もう 100% に近いんですけど、やりたいことって思うと思うんですよね。僕も思いますし、でもやりたいことがなんでそんなに大事と思えるのかというと、やりたくないことをやっているからなんですよね。やりたくないお仕事を週5日か6日かやるから、やりたいことって異常にやりたいんですよ。さあやりたいこと1ヶ月かけて全部やっていいよって言われたら多分困ると思うんですよね。そしてそんなにやりたくなくなってくるんですよ。好きな食べ物と一緒でね、毎日食べたら飽きちゃうと一緒で、まあ、僕は食べれますけど毎日。そんな感じでですね、今回このやりたいことに使うエネルギーとやりたくないことに使うエネルギー同じだけ使っているんですけど、そしてやっていることは割合的にやりたくないことの方が多いんですけど、なぜかというと、やりたいことって思うための行動だからなんですっていうことを意識しておくと、やりたくないこと、今日もこれから仕事かもしれないし、今日も遅くまで残業かもしれないけれども、なぜそんな辛いことをやっているのか、まあ、やめてもいいんですけどね、本当に辛かったら、なぜやっているのかというと、やりたいことがあるから、やりたいことが作られていくからなんです、というお話でした。これね、1、2、3と結構当たり前じゃないかと思われたりするんですけれども、当たり前のことだから言わないっていうジャッジがないんです、僕の中には。よく昔道徳の授業ということをやっていたんです。道徳心とかですね、もう武士道とかですね、いろいろやってたんですけど、 なんていうのかな、当たり前、武士道はちょっと当たり前じゃない部分も出てくるんですよね。ちょっと行き過ぎ感があるかなっていう、やっぱり武士の時代だなっていうのがあるんですけど、道徳っていつまでたっても道徳なんですよ。2021年から人に優しくするのをやめましょうっていうこともないですし、人と人とのつながりがなくなってきたから人に親切にするのをやめる風習になってきたって絶対ないんですよ。でも人に優しくしようって最近言われました。最近、まあ、優しくしてない時に人に優しくしなよって言われる場面はあるんですけど、こう僕もですね、このポッドキャストっていうのは全世界に配信しております。全世界に向けて人に優しくしようだけしか言わない人っていないですよね。まあだけじゃないですけどね。そんな感じで当たり前だろって思われることをもう胸を張って言える人間になりたいというふうなですね、僕の哲学がありますので、まあ、哲学でも何でもないですね。哲学の意味を調べてから言えっていう感じなんですけれども、そんな感じでこの 1,2,3、大事になってくる、要素ですね。これからというかですね、2021年10月、今日は9日ですね、まあ、大事になってくる要素を3つ、お伝えさせていただきました。で、最後にまだちょっと30分まで時間があるんですけれども、このポッドキャストを含めてですね、3つのポッドキャスト、3つの音声プラットフォームっていうんですかね、を運営しております。で、一つはこうやって心の、授業というかですね、心の教室を開いて、もう一つスタンド FM はもう普段使いしているラジオっていう感じですね。あと一つが、まあ、告知をしていたかもしれないんですけれども、私の住んでいる北海道の良さ、皆さん北海道に遊びに来てくださいというですね、 PR も含めてポッドキャストを作ろうと思っております。ぜひですね、お付き合いいただければと思います。主に、サブスタックというニュースレターを毎日書いておりますので、そこに更新した内容を載せておきます。なので、そこを見てから開くということでいいと思います。ポッドキャストからね、開こうと思うとなかなかやっぱり音楽だったり、いつも表示されている人だったりで、僕を見つけることはまあ結構難しい。失礼いたしました。ちょっと途切れてしまいました。僕を見つけるのがですね、ちょっと難しいんじゃないかなと思いますので、サブスタックというニュースレターを、登録していただくと、そこにですね、更新しましたとかですね、新しい更新がありますということで、配信しておりますので、ぜひお付き合いください。ということで、本日のラジオは、この辺で失礼いたします。心理カウンセラー大山がお送りいたしました。どうもありがとうございました。また来てください。